FM 那覇より生放送でお届けしています。シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの城間光です。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。12月12日木曜日、天気は晴れいい天気ですね。今日は洗濯日和だと思いますよ。なんかね、気温もちょっと暖かくて、まあ私も今日はねちょっと肩を出してきたんですが、肩出しのね半袖の服なんですけれど、まあでも日陰だとねやっぱり風が冷たいので、ちょっと羽織り物はあった方が良かったかなと思いましたが、ただねやっぱ昼間はすごく暖かいかなと思います。さあ昨日なんですが、私ですね、キングスの観戦に行ってきました。年内はまあ後半にもまだあるんですが、まあスケジュール的に昨日の方がねちょっと行きやすかったので行ってきたんですけれども、キングス対京都、なんですけどね、もうたくさん、観戦しているブースターがいっぱいいてですね、私立ち見だったんですよ。残念ながら前もってもう 1,2 週間前、10日前ぐらいかなにファミポートの方でこうチケット取ろうと思ったけども、その時点でないんですよ。嘘と思ってネット調べてもネットもなくて、もう立ち見だけしかなくて残念と思いながら、まあ、それでもねちょっと行きたかったので、子供たち連れてキングスの観戦に行ってきましたよ。結果はキングスが、はい、10点差をつけて勝利ということで、おめでとうございますただね、まあ、めっちゃ楽しかったですよ。やっぱりあのね、三男くんが思ったよりもすごく楽しんでて、最初ねやっぱり待ってる間はもう公園行きたいとかお外に行って遊びたいってなったんですけど、このね7時ぐらいから選手が入ってきて、それでこう練習したりで、選手紹介の時はもう音も音響もねすごく華やかで、で会場内も真っ暗にしてこうライトアップがすごくてですね、それだけでも三男くんからするととってもね魅力的で、テンションがものすごく上がったんですよ。でその後にこの選手が入ってきて試合が始まったら、あのねキングスの応援ソングというんですか、いつもの曲ね、あれが流れるとやっぱテレビでも見てたりやっぱり耳にしているので、あこの曲と思ってゴーゴーキングスって言ってね、すごく盛り上がって、三男くんも本当に、ずっとね応援してました。途中ね3クォーターぐらいかなぐらいからちょっと飽き始めて、買い物行くって言ってこのテナントの方にね遊びに行ってお買い物したりとかしたんですけど、でも最後までね本当に応援してましたよ。ディーフェンスって手拍子も入れながらすごく楽しかったですね。次男はねやっぱり盛り上がってましたね。もう次男くんはねこの場を関係なくすごく自分を表現するのが上手なので、もう飛び跳ねたり両手上げて応援したり、一緒にねもうやったってよっしゃーとか言いながら盛り上がっていましたね。三男くんもね盛り上がったのはすごく良かったなと思いました。やっぱりねスポーツ観戦はいいですね。うん、私ね、小学校高校とバスケ部だったので、やっぱりそういった面ではねすごくキングスはねとても見るのが楽しみです。やっぱルールも知っているし、そういった中ではねすごく楽しいなと思いました。またね思った以上に子供たちがすごく盛り上がって楽しんでいたので、また来年も、子供たち連れて今度はシート席でね座りながら、応援したいなと思いました。さあそれでは今日もねお時間までお付き合いお願いします。この番組は女性のためのコワーキングスペース It's Me の提供でお送りします。
ジオ。
さあ最初のコーナーは発達障害って何ということですね。発達障害を知ろうということで、発達障害の特徴、また周りの関わり方や環境づくりなどですね、いろいろな情報を、お届けしようというコーナーです。今日はですね、発達障害の、特性として見られる LD 学習障害をですね、少しお話ししたいなと思います。 LD とはじゃあ何かというと、学習障害、読む、書く、話す、聞く、そして計算する、またね、そういった計算とか、まあ、読み書きとかそういったものを頭で推理する、そういったことをね、少し、苦手な部分が学習障害として見られる大きな特徴です。その中でもですね、まあ、その中というか、それをね、少し、まあ、分かりやすく話すとですね、まあ、大きく分けてこの学習障害のタイプ3つ、特徴やそういった症状があるって言われているんですが、まず一つ目が、独自障害、ディスレクシアって言うんですけれども、読み書きの部分ですよね。見た文字を判別してそれを音にして読むのが苦手と言われています。ですね、まあ大体思い当たる症状というのが、文章をスムーズに読むのが難しい、で文章を読んでいるとどこを読んでいるのかわからなくなる、また飛ばし読み、あと適当にも読みをするなど読み方に特徴がある、あとはですね、ひらがなやカタカナの一つずつは理解していても漢字になると理解できなくなってしまう、漢字の音読みと訓読みの使い方が、使い分けができなかったり、あとは似た文字、和とかねとかあるじゃないですか。あと目とかぬ、そういったものとかね、カタカナだとしやつといったものの似ている文字を理解できない。あとは小さい文字、小さいつややよなどがありますよね。それを、まあ、文章として、認識できなかったり、あとは耳から入る音声などの情報が理解しにくい場合もあるとかね、他にもいろいろあるんですけれども、そういったことがね、私たちでもよくあることだと思いますが、それがもう偏って、もうよく見える、よくある症状とやります。こう直そうとしてもやっぱりね、とてもそこがね難しくて、何度も何度も同じようなことを教えているのに、やっぱりそこがどうしても苦手、それにはやっぱり何か、原因があったりするっていうこととしてですね、言われていることです。またもう一つが、二つ目ですね、これが、ディスグラフィアといって、文字を書くという動作が苦手、文字が書けなかったり、書いてある文字を写せなかったりなど、そういったね能力に困難があるタイプですと言われています。これがじゃあまた分かりやすい症状で言うと、鏡文字や雰囲気で勝手な文字を書いてしまう。例えば、ひらがなのさって、書体によってはさってこう点をね離して書く場合もあるんですけど、さってこう地のように続いて書く差もあるじゃないですか。そういった場合だとさっきと同じように、見て判断ができなかったり、でまたこの差と地を鏡文字にして書いてしまう、見ているんだけど書いているものは差なんだけど、それを鏡文字として目でインプットされてしまうので、書いた時には地になっている、地じゃなくてこう反対に、ね、鏡文字として目で見てしまっているので書いてしまうということがある。あとは誤字、脱字や書き順の間違いが多い。あと文字に余分な線や点を書いてしまうことが多い。どうしてもこの子にとってはそうやってやっぱ見えてしまったり、そうやって書いてしまうことがあるんですよね。また何度注意しても、やや点などの句読点をつけ忘れてしまう。 あと文字の形や大きさがバラバラでマス目からはみ出してしまう。これもやっぱりどうしても、目で見るこの視覚の部分がですね、そこにこのマスの中に書いてちゃんとね枠の中にはめて書こうと思うんだけど、そのバランスがすごく、苦手だったりっていうことが見られます。そして3つ目が算数障害、ディスカリキュリア、ディスカリキュリアっていうんですけれど、これがね算数やそういったものの推理をすることが困難だと言われています。簡単な数字、記号など、足し算だとプラス、また引き算だとマイナスがありますよね。そういった記号を理解しにくい、あとは繰り上げ繰り下げの計算筆算などが、苦手。そして数の大きいや小さいがよくわからない、または文章問題が苦手だったり、それを理解することができない。これがねやっぱり推理の部分に入りますよね。あと図形やグラフが苦手、理解が、苦手。そして数を覚えるのに時間がかかることが多かったり、そういったこともあります。こういったね、まあ、大きく分けてこの3つあるって言われていますが、さっきも言ったんですけど、私たちにもよくあるね、苦手な部分はありますよね。ただそれがどうしても大きく、どういった言えばいいのかな、すごく差が、出てしまう部分ですね。そういったことには何かやっぱり、発達障害というものの脳の部分でですね、やっぱり何か原因があるわけですよ。だから、たとえ、何か宿題を怠けているとか、勉強することに怠けているとか、それだけじゃないこともあるっていうのを分かっててほしいなと思います。もちろん宿題するのは嫌じゃないですか。だから怠け心って絶対あるんですよ。でもそれだけではないということをやっぱりね、周りの方が理解したら、何か、その原因を分かってあげて、そこにサポートしてあげれば、この子にとってできない、苦手だから怠け癖がついてしまうこともあるかもしれないので、できるようになればやっぱりみんなねやりたくなるじゃないですか。もっと分かりたいとか、そういったことをやっぱり周りがね理解してサポートしてあげて、その子のこの道しるべを作ってあげれば、この子にとってもプラスになるんじゃないかなと思います。あと見え方に偏りがあるということで、視覚認知っていうのがあるんですけれども、ちょっとね、例えの、ことで言う見え方としては、黒板にまあ文字が書かれてあります。その黒板がさっきも言ったように、その子にとっては鏡文字に見えてしまう、文字があったりする。あとは、その書いてる文字がすごく斜めに見える。先生はちゃんとまっすぐ、横にね書いているんですけれども、それが斜め右上にこう見えてしまっているだとか、あとはね人によってはこの文字がぐにゃぐにゃって見えていたりする場合もあるんですね。だからそれをノートに写していると、この子にはそうやって見えているので、書き方としてはやっぱりそれ正しいんですよ。でも周りからすると、なんでこんな斜めにどんどん書いているのとか、同じようにこの横マスにちゃんと書きなさいって言っても、その子にとってはそう見えているから、これはねととてもこの子にとっては難しい、そして悩むところなんですよね。そういった感じでね、視覚認知というそういったものもね、よく見られてあります。あとだからね本当に、さっきも言ってるんですけど、周りがこの子にとってどういったサポートを、していくかによって、その子の伸びしろって全然変わるわけですし、そしてその子のやっぱりこのやる気スイッチっていうんですか、そういったものもねどこで、押されてこの子が意欲をねすごく持っていくかっていうのも、周りがいろんなものを、サポート、この環境づくりをしていく上でね、そこではやっぱりね本当に、理解という部分、なぜだろうっていう、そこをねまず考えてほしいなと思います。なんでこの子はこう書いているんだろうとか、なんでこの子はこういう、こう言葉、例えば、滑舌が悪いにしても、何かなんでだろうって、やっぱり 原因ってあるんじゃないかなっていう部分をね、すごく、まずそこをね第一に考えてもらえたら、一緒にねそのこと考えて悩んでいる部分、困っている部分を、サポートできるんじゃないかなと思います。ということで今日はですね、 LD 読む、書く、話す、聞く、そして計算する、推理する、そういったものの特徴を、少しお届けしました。2019年8月に那覇市久茂地にオープンした It's Me は、女性に特化した新しいコワーキングスペース。サーモンピンクで統一された内装は、訪れるだけでワクワクする空間をイメージしてデザインされました。 It's Me で用意されているのは、無料のネット環境にコンセント、書籍やフリードリンクサービスなど、お仕事や移動中のちょっとした隙間時間にもお立ち寄りいただけます。また働くお母さんや育児、産休中の方でも気軽にお使いいただけるよう、キッズスペースや快適なソファー席も完備。ワークスペースとしての利用だけでなく、アクセサリーやスキンケア商品の販売、女性に特化した様々なイベントも開催しています。県外から沖縄へやってくるトレンドの配信、インフルエンサーによる講演会、女性の働き方に関するキャリアセミナーなど、流行に敏感で向上意欲のある女性たちがつながり刺激し合える環境を目指します。ウーマク戦隊三段レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された8歳になる小学校2年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。日曜日にですね、三男くんたち小学校の発表会、音楽発表会ですね、がありまして、それをね見に行ってきたんですが、もうパーフェクト一言で言います、パーフェクトでした。びっくりしました、本当に。このほらやっぱり発表会なので集団行動なんですよ。その中でですね、ちゃんと舞台にこう入ってきて、そこでちゃんとこうみんなと一緒に整列して、礼って礼もして、そこで歌を歌う。で歌はね、まあ、三男くんのこのとびとびな歌だとか、きっとね、声はすごく全部は届か、聞こえないじゃないですか、いっぱいいるので。私もちょっと遠くにいたので全部はまあ聞こえないんですけれども、その中でこうこと、口がねもごもごって動いたり、みんなとこう、あ、なんか言葉合ってるなって思ったり、あとはね、もう誰よりも100名ぐらいいるんですよ、この学年、2年生その中でも本当に三男くんだけがすごくノリノリで親バカですかねでも本当にそれぐらいね、もう手を叩くところも手拍子もみんなとちゃんと合わせながら、そしてね体もこう横に揺らしながら、すごくノリノリで踊って歌っていました。あとね、何名か、3分の1ぐらいですかねの人数が楽器を使う、ところもあったんですよ。そこにね三男くんも選ばれていてびっくりしましたよ。他の子は歌う子で、他の子はまたそれぞれね何か楽器を持つんですが、その中に三男くんもいて、あの楽器はなんていうのかな、こう、大きいね細長い、イメージはゴーヤーのイメージなんですけど、それをね棒でギコギコギコってするのがあるんですが、名前がちょっとごめんなさい分かんないんですが、それをね持って、この音、音楽に合わせながら自分がちゃんとこの出す音のところにちゃんとやるんですよ。いろんなところでねギコギコって鳴らすんではなくて、自分の場所の時だけちゃんと鳴らす、そしてみんなで同じように鳴らす時にちゃんと鳴らすっていう、本当に心から驚きました。こんなに発達しているんだっていう、すごく成長しているなっていう、ちゃんとみんなで合わせるところ合わす、そしてみんなで一緒に踊るところは踊って歌って、最後までそれがちゃんとできて、一緒に、 お友達と手をつないで退場していって、何よりもね最初から最後まで笑顔でした。もうそれがねすごく私も見ていて感動したし嬉しかったなと思いました。三男くんのまた大きな成長が見れた音楽発表会でした。今日もありがとうございました。今日はですね、LD、読む、書く、話す、聞く、計算する、推理するといったですね、学習障害 LD をちょっとお届けしました。またこの番組でですね、他にもいろいろな、発達障害に関する、ま、情報だとか、また私が聞いたお話とかね、いろいろな、周りで聞いたお話、そしてね、三男くんを通してですね、いろいろ思ったこと、私の感じたことや、経験談も話していきたいなと思います。さあ、それではまた来週10時30分このお時間にお会いしましょう。今日もありがとうございました。今日はいい天気ですよ。あなたは何するのかな。バイバイ、またね。